FM 広報藤沢、本日は昨今また名前を聞くようになってきました感染性胃腸炎、こちらが流行の兆しを見せております。この感染性胃腸炎の流行に対する注意喚起を行っていただくべく、本日は保健予防課船久保さんにお話を伺っていきたいと思います。船久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこちら、船久保さんがいらっしゃる保健予防課のお仕事、そして船久保さんの担当業務を教えていただけますでしょうか。
はい、保健予防課は保健予防担当と精神保健担当という2つの担当があります。で、私は保健予防担当の中で感染症の業務を担当しています。で、感染症というのは診断されて医療機関から届け出が必要な感染症にたくさんありますので、そういったものに対応したり、あとは学校や保育園、高齢者の方の施設からこういう感染症が流行ってるんだけどどうしたらいいかということのご質問にお答えしたり、それ以上広がらないように、一緒に考えたりということをやっています。
予防課というお名前はついておりますけれども、もしかかってしまった場合、そこからの感染をさらに防ぐというところでも船久保さんたち頑張っていらっしゃるんですね。
はい、そうです。
さあ、それでは本題に入っていきましょう。感染性胃腸炎についてなんですけれども、この時期よく聞くようになりますが、この感染性胃腸炎流行時期というのはいつなんでしょうか。
はい、流行時期は特に、寒い時期、これからですね、11月12月が毎年流行のピークになります。
その理由というのはあるんでしょうか。
感染性胃腸炎は1年を通して患者さんが発生しているんですけれども、原因になるウイルスは気温が低くて乾燥している方が活動が活発ですので、特にそういう特徴のせいで冬場に流行るのかなと思います。あとは寒いと皆さん手洗いが不十分になる傾向がありますので、そういった意味でも感染性胃腸炎が冬場に流行りやすいのかなと思います。
まあ、理由というのはやはり身近なところにあるんですね。水も冷たくなってくると手洗いもささっと済ませてしまいがちになってしまいますが、そこら辺に関しても後ほどじっくりと伺っていきたいと思います。さあ、ウイルスというお話も出てきました。こういったウイルスのご説明もいただいてよろしいですか。
感染性胃腸炎というのはですね、実はノロウイルスだけが原因ではなくて、ノロウイルスやロタウイルス、サポウイルスなど様々なウイルスが原因になることが知られています。で、それらのウイルスが、口から入って感染をするということになります。はい、
ウイルスは必ず口から入って悪さをするというところですね。
はい、感染性胃腸炎の場合はそうですね。
じゃあ、そういったところも気をつけていきたいところなんですが、感染性胃腸炎になってしまった場合、どんな症状が出るんでしょうか。
はい、感染性胃腸炎の症状は嘔吐や吐き気、あと腹痛や下痢、発熱などが起こりやすくなります。ただ、症状が出ない方や症状が一つだけしかないとか、そういう場合もあります。症状が軽いとまさか自分が感染性胃腸炎にかかっていると思わないで、注意ができない場合もあると思います。
そういったところで普段からの予防が大事になってくるかと思いますが、このノロウイルスへの感染を予防するためにはどのようなことをすればいいんでしょうか。
まず、最も大切なことは正しい手洗いを実行していただくことになります。で、正しい手洗いの一番大事なポイントは、手洗いの前に手を水で濡らして石鹸を泡立てて洗うということが必要になります。
やはり泡立てないとダメですか。
はい、手のひらについている病原体は泡と一緒に落とすということになりますので、泡を作って手洗いをするということが重要になります。
なるほど。まあ、最近は手洗い石鹸の中でももともと泡で出てくるタイプなどもありますから、小さなお子さんやお年寄りはそういったものも活用できるといいですね。さあ、さらには手の洗い方にもポイントがあるそうです。ご説明いただけますか。
はい、今からですね、手洗いの正しい6つの手順をご説明させていただきたいと思います。はい、まず、手順に入る前に先ほど申し上げたように手を水でよく濡らします。で、そして手に石鹸を取って石鹸をよく泡立てます。そこまでできましたら6つの手順に入っていきます。1つ目が手のひらをよくこすります。これはお願いのポーズと言っています。2点目は手の甲もこすります。はい、これは亀のポーズと言っています。 3点目が指先や爪をこすります。これは、片方を猫の手にして片方の手のひらでこするように洗う、ちょっとくすぐったいような感じで猫の手のポーズと言っています。4点目は指の間を洗います。これはお山のポーズというんですけども、手を組んでですね、指と指の間のところをよく洗うようにします。で5点目が親指の付け根をねじり洗いします。親指は洗い残しが多い部分ですので、ぜひこれも加えていただきたいと思います。小さいお子さんにはバイクのポーズっていうと喜んでやってくれます。で最後6つ目の手順なんですけども、手首を忘れずに洗います。で手首は、洗い残しこちらも多い部分ですので、ぜひ洗ってください。これは捕まえたのポーズというと分かりやすいと思います。
もちろんラジオ聴覚媒体ですから、なかなか伝わりづらい部分あるかなと実は思ってたんですけれども、それぞれの洗い方工程に名前がついてるんですね。非常にお子さんに対しても分かりやすいご説明をいただきました。ありがとうございます。しっかり手洗いしていきましょう。さらにはこのノロウイルスへの感染を予防するために、食品の取り扱いに関しても注意が必要と伺いました。ご説明をお願いできますか。
はい、食品はですね、しっかり中まで火を通して食べていただきたいと思います。ノロウイルスは熱に弱いですので、熱を通せば、きちんと通せば活性しなくなります、不活化しますので、はい、よろしくお願いします。
はい、食品すべて加熱が必要というような認識で大丈夫ですか。
はい、どの食品も加熱して食べていただくんですけれども、特に牡蠣などの二枚貝については冬場よく召し上がる方多いと思うんですけれども、ウイルスが中に入っている場合がありますので、しっかり加熱して食べていただきたいと思います。
手洗い、そして食品の取り扱いにも注意して、ノロウイルス感染性胃腸炎にかからないように注意していきましょう。さらには便や嘔吐物の処理などにも注意が必要と伺いました。
はい、ノロウイルスは感染者の便や嘔吐物の中に大量に含まれますので、そういうものはそのままにせずに適切に処理をしていただきたいと思います。また処理をした後は正しい手洗いできちんと手を洗ってください。
もし自分が感染してしまった場合、どういったことをしていけばよろしいでしょうか。
はい、感染性胃腸炎に対しては特別なお薬はありません。はい、ですので激しく吐いてしまったり下痢をしてしまうと、一番心配なのは脱水を起こしてしまうことです。そのため体をゆっくり休めて水分を十分に取るようにしてください。また症状が収まった後も、長い場合1ヶ月程度便の中にウイルスが排出されることがありますので、症状が収まった後でも手洗いは十分気をつけてください。
まず有効な治療薬がないというのにも驚きました。より予防の大切さが分かりますね。そういった中でご家族の中に小さなお子さんやお年寄りがいらっしゃるご家庭も多いと思います。そんな方々がもし感染してしまった場合、家族としてしてあげられること、または気をつけなければいけないことありますでしょうか。
はい、小さなお子さんやご高齢の方は特に脱水に気をつけなくてはいけないので、水分を十分取っていただくようにすることと、あとは特に高齢者の方、赤ちゃんでは吐いたものを喉に詰まらせる窒息や誤嚥などを起こしやすくなりますので、注意してみてあげてください。そして症状が治まらないときは、どうぞ医療機関を受診して先生の診察を受けてください。
ありがとうございます。自分がやはり感染してしまっても辛いものですが、家族がなってしまっても辛いものありますよね。そういった部分でしっかりと予防し、もし感染してしまった際には水分補給、そして栄養管理、さらには小さいお子さんやお年寄り、誤嚥の対策などもしっかり行っていきましょう。それでは船久保さん、最後にラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
はい、これから感染性胃腸炎の流行が本格的に始まります。皆様ぜひ正しい6つの手順で手洗いをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
本日は感染性胃腸炎の流行に対する注意喚起として、保健予防課船久保さんにお話を伺いました。船久保さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。